沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽ジョーグ
ー L サイズ。
はい、こんばんはこんばんはってよく考えたらさ、こんばんはって言ったことないよね、この番組ね。いつも夜収録してるのに、挨拶を知らない KEN に子供の子、けんこです。どうも。実は番組を聞いてる人には何らいつもと変わりのない番組なんですけど、今日実はですね、前代未聞、この番組っていうか、まあ、通算2002年からずっと番組やってますけど、初のトゥイットキャスティング付きで今やってるんですよ。だからもうスタッフの白熊さんもですね、私もですね、変な緊張感と変な焦りを感じつつなんですが、多分これポッドキャストで聞いてる人は何のことやらっていうね感じなんですけど、どうも明けましておめでとうございます。1年中明けましておめでたい番組ということで、有名なこの2人ぐらいの間で有名な番組なんですけどね、実はですね、ツイキャスというものを使うようになってもう多分何年かなるんですけど、自分のこのキャスを使ってなんかやったりとかって、こうなんか本当しょうもないことをやったりとかしてたんですけど、こうオンエアですよこれ。公共の電波にも載ってますし、それからポッドキャストでインターネットにも載りますし、そしてツイキャスもいつもやってますけど、なんか改めてね、なんかこう伝えるし映るしって、あんまり映ることないんですよ、言っておきますけど、今日なんていうか、自分が撮るのは得意なんですけど、映るのがとっても苦手でね。でかつ今ちょっと全然違うことでいつもキャストがやってるんで、今日初めて私のこれ歌、私の歌ですよ、私の歌ね。でも番組聞いてる人からしたら、何を今更オープニングの曲を説明してるのみたいな感じになると思うんですけど、改めましてこんばんは、あけいえぬに子供の子、いろじろの腹黒あけんこでございます。どうもどうも。ですね、多分後で公開しない行かなと思って、この放送ね、なので、これはね、ポッドキャストで聞くことができます。台風 FM から今放送してますけども、生放送とポッドキャストとで、今ツイキャスでやってるんですけど、本当にお茶などいろいろありがとうございます。お茶などお茶などありがとうございますっていうのも、番組聞いてる人には何のことやらなるんで、今日はね、なるべくこの30分間の番組の間は集中して番組をお伝えしつつ、あんまりキャスに絡まず行こうと思いますんで、冷たいやつだなと思わず、その後におまけ番組をやりたいなと思いますんでね、ちょっと番組をちゃんと集中してやろうと思います。ということで、改めましてですけども、オープニングに聞いていただいておりますのは、私がウクレレボーカルで、ギターのサトシが弾いております。滑り台の、セカンドアルバムの空と星と風の歌って聞く瞬間なかったねいつも収録なので、ここでちょっとおしょくん編集しといてとかでね、ちょうまいことこう曲が聴けるようにしといてとかやるんですけど、今日はね、何事も生ということでね、やっぱ夏は生ね、そして放送も生ね、いろんな生がいいよということで、さ、夜の時間らしい番組になってきました。さあ今日はね、もう今日実はね、もうこのカメラがね、ウェブカメラなので見せられない、こうパカッて外してこうやって見せれるようなハイテクなんだったらいいんですけど、今ねザ・パソコンのインカメで撮ってるので見せられないけど、ちょっと閉じてくれる、ちょっとうっすら閉じてみて、ここ見える、こっち、あ、また手鏡、あ、いいです、じゃあいいです、後で写真あげますね、ツイッターにね。今日机中に CD を広げてるんですよ、もうこうわさわさ、このこうこうやってね、わさわさとこうやってとか言っちゃうんですよね、キャス絡んじゃいけないんでしたね今日はね。はい、さあということでですよさあ今日はですね、スタジオでお菓子を食べる余裕もなく、サクサクとちゃんと生放送らしくやっていこうと思うんですけど、この台風 FM からの生放送を聞いてる人もなかなかね、生放送で聞くの相当久しぶりだと思うんですけど、実はこの前の会社の上司が聞いてたっていう驚きの真実がまあそんなどうでもいいんですけど、さあ今日お話ししたいことは、まず私が愛してやまないザ・ワルツっていうバンドの30周年の話をしたいと思うんですけど、もう見て、もうこれね、見てって、あ、もう言っちゃったらいけないね、これキャスがあると次こう映像に頼っちゃうね、見せたいんですけど、番組を聞いてる人には見せられない、だからこれキャスの人だけに見てほしいんですけどって言ったら、ポッドキャストと、オンエアで聞いてる方はケンコ沖縄で検索すると Twitter がありますから、 Twitter に写真あげますけど、見てこれね、ザ・ワルツの30周年のなんとパンフレットを作っていらしたんですよ、この2月10日にモーズで行われたんですけど、こういうね、 あのご挨拶、なんとまさかのあの無口なローリーさんから、まあ、無口でもないですけど、あのローリーさんのねご挨拶に始まり、このヒストリーがね第1期のメンバー、ローリーさん、マットミさん、イサオさん、コウちゃん、第2期ワルツ、ローリー、マットミ、田中、コウちゃん、第3期ワルツ、ローリー、マットミ、トーマン、コウちゃん、タバちゃん、第4期ワルツ、ローリー、マットミ、アッピー、アピーとコウちゃん、タバちゃん、卵っていうね、で第5期ワルツ、ローリー、マットミ、アピー、タバちゃん、卵っていうね、もうこのメンバーと、それからねこのワルツを愛してやまない人たちのコメントなども寄せられたパンフレットが配られていて、私ね実はこの日も仕事だったんだと思うんですけど、あ、出張だ、離島に出張かな、もう相当急いで駆けつけたんですけど、まあ、後半戦しか間に合わなくてね、これをもらえなかったんですよ。あのちゃんとねお金払って入ったのにもかかわらずジラそしたらねそれをローリーさんにメールしたわけですよ。もうライブ超良かったって言ってから、でパンフレットもらえなかったんですけど思ってないですかって言ったら、なんと取っといてくれた、アンド私がよく行くバーに預けとこうかって言ってサイン付きで置いててくれた。でも泣け、これとこうインカメって難しいね、あのあれプレパラートと一緒だね、あの顕微鏡の左に見せたければ右に引けみたいな、これうまいことやって、映ってない、映ってない、もうちょい上、あ、そうそうそうそうそう、はい、もうねほら番組ないがしろですよ、ちょっとこれねキャスばっかり構っちゃいけませんよ。はい、ということでね、そのワルツの曲を今日かけようと思って、一番好きなアルバムウートートーの中から、あのウートートーウートートーウートートーもいいしね、もう全部でお月様が笑ってちゃちゃちゃららとか、もう全部歌いたいし全部かけたいんですけど、何せジャスラックの壁がね高い音の壁がありますので、ここでかけられる曲を調べてもらったら、この曲、またこれまたいい曲なんですよ、これ。しかも今日のね、テーマにもまたこう繋がるんで、これ聴いてもらいたいと思います。ザ・ワルツのウートートっていうアルバムの中から、Goodbye, my friend。
つもりなんて笑っちゃうさ、みんなにいつも俺は言ってたよ、僕には心を開くなんてね、場所も帰る場所も見当たらない、うまく歩けない、捨てられた枯れたオルゴール、きっとあんたにも聞こえるだろう、優しい言葉にいつも怯えてた、
Beep.
ですよ、ね、で実はこのウドドのね CD のグッバイマイフレンドをかけてますけども、これまたキャスに見せようパー歌詞カードの中に2006年2月10日のサインがあるんですよ。ありがとう健子様って20周年ライブの時の、やばい今自分で毛が立った、これ感動。もうねワルツ大好きだし、このローリーさんは今またローリークックっていう名前でソロ活動もやってるんですけど、もうねソロの曲も超いいわけ。もうねなんかなんでみんな知らないのと思うんだけど、最近では金山商店がねいろんな曲をカバーすることによってあのよかったんですけど、あの知ってもらうことができるようになったんですけど、でねこのワルツの、30周年ライブがこの前2月10日に北谷町のモーツで行われたんですけど、その時のゲストいろいろいらっしゃったんですけど、なんとあの司会に玉木デニーさん、今国会議員ですけど、まあ、当時ではね、ハンス・ヤコブスっていうバンドもやってらしたので、もう本当に友達として、うん、参加してくれたり、それからねあのカーミツ先生サシーにも普通にファンで普通に観客で普通に楽しんでましたし、もうみんな大好きなこの知る人ぞ知ると言いたくない、もう知れ知れみんな知れっていうザワルツのこのウートウトから聞いてもらってますけど、でねそのこの日のゲストにあの木山商店が2曲参加したんですけど、もうね3人ともワルツロールさん大好きだわけよ。だからもうさ止められない彼らのことはもうさ出てる間もさもう全部歌えるわけで、全部歌えるどころか途中のラッパの本体のセクションとかも全部パラッパーとか全部やってるわけ。もう好きすぎてさ、もう好きすぎが現れておりました。まあそんなザワルツ30周年と言わず、やっぱねあのやっぱりね私たちが影響を受けてきたような音楽、まあ、60年代の人たちとかもそうだし、ジャズの人たちもみんなそうだし、長いこと本当死ぬまで音楽やってる人いっぱいいるじゃないですか。私今まで見たライブで最もあの、まあ、長生きでかつずっと好きなのはキャロル・キングのコンサートに行ったことがあるんですね、東京の。これまた、まあ、本当に縁があっていい、もう運良くというかね、あのチケットをねもらったというかね、あの譲ってかもう買ったんですけど、定価で買ったんですけど、わざわざ東京にコンサート見に行くって大変じゃない、沖縄から。だけどちょうどね東京に行くときに自分の友達でビギンのベースを当時やっていたあのまあ、もう本当プロデューサーとかでもカンサーとアタルがね東京にいるかなと思ってアタルに電話やって、あの来週東京行くけどお前東京いるかって言ったら、はっ結構お前キャロルキング好きかすから、は好きなんでって言ったら、ビギンの仕事が入って行けんくなったからお前チケット買わんかって言ったわけ。買ういくらって1万5000円ダーンみたいな、いやいやいやでも買うよって言って、もう即決で買うって言って、で実はその時あのもう1枚2枚あったんだけど、1枚を木山商店のボーカルマストに2枚売ってあると、で、まあ、奥さん連れて行くか、まあ、誰か連れて行けみたいに言ったんだけど、そんなにキャロルスキング1万5000円払って好きっていう人があんまりいなかったんだって。もう私マストに電話したから、はあ私行くからさってよろしくねっつって、だからマストはもうほんとずっと昔からもう2000年99年ぐらいから友達してるけど、もうね私ねこのキャロルキングのコンサートも感動したのは、もういい曲大好きな曲やっぱり出るんだ、やるんだけど、最初の登場に私たちが生まれる前のミュージックビデオとかに出てるジェームス・テイラーっていうギタリストとのコンサートだったんだけど、もう2人ともやっぱちょっとお年を取ってて、この武道館だったんだけどね、階段登ってくるときにこのジェームス・テイラーがキャロル・キングの手を取って階段をよいしょよいしょって上がる、もうこれだけで涙ボーみたいな。しかもさもうアタルがやっぱりいい席取ってくれてたから、じゃピアノの鍵盤も見えるしさ、まあ、遠いけどね、でそれをまたマストと見てるのが私は感動で、なんかねマストも多分あの You got a friend っていう歌の歌詞みたいに、多分、まあ、あんたが辛い時いつでも電話してねってっていう間柄で、しかも死ぬまで音楽やって、なんかずっと一緒になんか音楽友達でいられたらいいなっていう友達だなと思った感動をちょっと思い出したんですけど、もうね話が行き過ぎて、今日2時間番組でしたっけで今かかってるのがまたメカルジンだこれなんですけど、これってまた動画ね、1月の末に出たゴールドトップマッシュルームズのレコ発が2月の末にあったんですけど、まあこのねメカルジンの紹介するときにも言ったと思うけど、本当に私は、まあ、こいつもそのあメカルジンもそうだし、マスト木山商店あたりもマストもノーズウォーターズの時からそうなんですけど、あもうなんかこいつとらとはもう本当に死ぬまで音楽友達できたらいいなって本当に思う人たちがこんなにいるっていうのは本当幸せなことだなと思います。えたった音の壁じゃ全部歌うでしょ まあ、あの聞いてほしいのですが変えよっていうことでゴールドトップマッシュルームズっていうか前回かけてるよねこの音の壁はね、この曲はね。で今日は1曲また違う曲をかけたいと思うんですけど、まあ、このメカルジンも前にインストーマンっていうバンドをやってたんですけどね、まあ、そのみんないろんなバンドを経て今があったり、まあ、その音楽を、まあ、いろんな理由でやめなきゃいけなかったり、ね、私も今とっても忙しくて音楽をやる時間が作れなかったりするんですけど、まあ、みんないろんな事情があるけど、でもやっぱり音楽っていうのはいつもそこにいてくれて、うん、私は本当に音楽あって生き延びてきたなと改めて思いました。でこのメカルジンのライブなんですけど、あのオープニング、この狼、なんでこの曲かけたかって、狼たちの夜ってことでプロモーションビデオも YouTube にあるので、もしインターネット見れる環境の方は見てほしいんですけど、でこの、狼たちの夜ということで、最初登場にね、狼のマスクをかぶってメンバーが登場して、で、それを脱ぎ捨てて演奏が始まるということだったんですけどね、いや本当にね面白かった、いいライブだったっていう、あのこのゴールドトップマッシュルームズ のレコ発イベントが、クメのトップノートで、あ、トップノートを次のイベントが頭にあった今、クメの、アウトプットであったんですけど、でこの今メカルジンっていうバンドはもともとインストーマンっていうバンドをやってたこのメカルジンが、その当時のベース、当時からのベース、東女元光とね、で東女だからイーストウーマンだったんですけどね、で元光と、それからね、ドラムコーラスには元ブリーチのさゆりということで、今日ブリーチかけたいなと思ってね、ブリーチの CD めっちゃ持ってきたんですよ。ね、これ2000年に出てるこの4曲入りのシングル、ブリーチ男一直線でしょ、それからこれも2000、こっちがさっきか、2000年ね、2000年に出てる、あ、こっちも2000年、これか、あ、こっちが2番目、そうそうそう、これは、7曲、8曲入りの、起爆剤っていうね CD ね、それからこの後が2001年に出ている踊る首っていう5曲入りの CD があるんですけど、でそれからその後にまた385っていうバンドやってるんですけどね、この385またもね面白くて、これはミヤがね、やってるバンドもあるんですけど、まあ、そういうねもう本当なんかねいいバンドにいっぱい囲まれて、話がどこまで行ってやらわからないんですけど、曲をかけたいと思います。まあね今回もやられましたわ、感動しましたわ、 いい曲とか何ていうかこういうノリノリのロックなんですけど、もう本当にあのこのメカルジンっていう人の音楽の世界、詩の世界とても大好きです。で、実はね2部構成にして、もうちょっとあのこう休憩を挟んでのロックバンドっていうのもなかなか見たことないですけど、2部のオープニングが実はこのメンバーがね、元インハイの亀屋がギターを弾いていて、元ザ・フッカーズの、ゆうすけがギターを、あのトリプルギターなんですけど、それからドラムがブリーチのさゆりって、さっき話の途中だったね、でブリーチのさゆりでしょ、でそれから、そういうメンバーでやってるので、あのそれぞれの曲を、昔の曲をインハイの、ウチナージャスティスをやって、それからドラムのさゆりがやってたブリーチの三段歌っていう、アナゲハロマハラルベルの意味はないっていうやつね、あれをやって、それから、フッカーズの曲は後でかけます。 でもねやっぱりね、イーストウーマンといえばこの曲をやっぱ聞いてもらいたいし、知らない人にこうツイートキャスティングもせっかくやってるんでね、聞いてもらいたいと思います。もう今日オーバーしていいんだよね、よしということを確認した上で、それじゃあ聞いてもらいたいと思います。イーストウーマンになる前からの名曲なんですけど、これセカンドアルバムに入ってます、329。
これが全てをメロで包んで、リボン
しようか。
聞いてもらいましたのはイーストウーマンの329でした。まあ、ご存知の通り沖縄のね、南北走っております国道58号線は結構ね歌になったり有名なんですけど、実はこのイーストウーマンそして彼らの仲間たちが住んでいる板329号線というのがあるんですけどね、この329号線の歌でした。でもうこの曲はやっぱねすごくみんな好きでいろんな人がカバーしたりしてましたね周辺でね。まあ本当に、まあ、知る人ぞ知るかもしれませんけどいい名曲なんかあったじゃないほら誰も知らない泣ける曲みたいなあんなみたいな曲は本当は私はたくさん知ってて、まあ人生ね同じ何十年生きるとしてもまあたくさんの音楽に出会ってよかったなとここまでを振り返っても思うしこれからもきっと出会うんだよ、うん。さあということでその話の途中に出てきたんですけど、まあそれでこのメンバーの曲をそれぞれやったんですけど、でその中から今日はねまた一曲聞いてもらいたいなと思う。こう私のねライブラリーがあるんですけど CD のライブラリーね、今ちょっと事務所の移転問題とかでねまあ要移設問題じゃないですよ、座り込みとかしようかなと思ったんですけど座り込んだり立ち上がったり座り込んだり立ち上がったりしようかなと思ったんですけどそれでもう今ライブラリーがねまあ整理の時期になっていてちょっと探すのが結構ね大変だったところもあったんですけど、はい、懐かしいよザ・フッカーズのテニスウェア、これね2000年かな、これ2001年の CD か。実はですねこのさっき紹介したそのザ・フッカーズ、ブリーチ、インハイ、それからイーストーマン、みんなね私がやっていたクラップハンというイベントにも出てもらったバンドたち、つまり私が大好きで愛してやまないバンドの皆さんだったということなんですけど、それがまたね集まっていいバンドを今やってるっていうのはとても嬉しいことですでこれテニスウェアは2001年の CD ね。でその後2003、2005と CD、 年代を見てねこんなページで出してたっけと思ったんですけど、次がもう次ザザッといきますね。これまあタイトルがないので何だったかなと思って開けたら少年カタルシスほか3曲のシングルだったんですよ。シングルなんか出したんだ、しかもシングルなのにジャケットが上等っていう、自由創作表現者っていう小座にいるアトロンのねお二人組がいるんですけど、そのお二人の作品がこのねセカンドアルバムから入り、でその次が、2003年9月、このシングルから2ヶ月後にこの、立派な道草っていう CD を出したんですけど、もうね立派な道草っていう言葉の響きもすごく好きだしね、私この人たちの歌詞の世界歌の世界のとっても好きな人たちばっかりだったんです。でそれで2002年にはオムニバスクラップハンズっていうのを出しましたんで、今ね最近アマゾンとかで調べると1円からありますので残念ですけど、でもね音楽は死なないんでね、ぜひ何円でもいいから聞いてください。でねそれで、まあ、立派な道草の中にねその少年カタルシスっていう、まあ、これシングルバージョンとまた違うんですけど、でその曲をやったわけで、しかも今回のライブには全部ねその当時のバンドのボーカルが本人が、まあ、全部じゃないか、インハイは初期メンバー のドラムのズケジャンとかベースのジャッキーも来てたしね、でこの神谷でしょが来て、まあ、うちのメンバーは揃ったみたいな感じ、それから、ブリーチもボーカルのカンナも来てたし、でこのフッカーズからもボーカルの大地が来てて、なんか自分の歌をさ目の前でカバーされるのちょっと気恥ずかしい、しかも歌う本人もね難しいと思うんですけど、 ありがとうっていうのがあったんですけどねまあそして、これが、2005年最後のアルバムになっちゃったんですけど、まあこういうねいいバンドがありましたねっていう話でした。で今も、まあ、このボーカルの大地は一人土成っていう名前でソロ活動もしてて、このね一人土成のソロアルバムもこの番組でかけたんですけど、あの人ね一人でやることが面白い、ぜひね一人土成で調べてまたそれも聞けたら聞いてほしいんですけど、ということで今から散々喋りましたけどね曲かけたいと思います。ザ・フッカーズの曲ね、今回のそのメカルジーンでカバーしましたがこの曲です、少年カタルシス。
そばかすの色遠足の海ガラスの割れる音鳥海の列マットの匂い隙間風口笛夕暮れが僕に見せた you
いてもらってるのはザ・フッカーズ、ファーストシングルセカンドアルバムかの立派な道草の中から少年カタルシスでした。いや本当いい曲ばっかりやな。私も本当幸せな人生送ってきましたね、ここまでね。今から3倍いきますけどねってことは90歳。サバ読みすぎた。はい、ということでね、今日はワルツの話からもうなんか盛りだくさんすぎてどうしたらいいかわからないですね。いつもそうなんですよ。でもしかも今日さ、もう30分終わってるからね、普通番組30分だからね、これね。よかったね、タイフン FM に時刻表がなくてね。そしてオーバーしても OK よみたいな、この適当さがいいよね。時報も打たないんでしょ、この放送局ね。最初ちょっとって思ったんだけど、それいいね、このね、なんか自由だね。さあということで、ちょっとなんか適当に後半ぐらいの曲かけてといて、なんか同じ曲かかるのもあれなんでね。はい、もうこのねスタッフの、あの白熊さんとももう2002年からのお付き合いですから、5年目。ここそば読まなくていいよみたいな、ね、ここ読まなくていい。え、何ですか、2010。数えられない。恐ろしいね。あ、そうですね、14年。あ、そうか、いやいや、13歳の頃からの友達でね。そしたらね、計算では27歳ってことになってるんで。で、何の話、次。あ、そうそう、もう最後の曲か。もうほんといい加減にしろって感じですね。まあそういうことで、今日はちょっといっぱいかけすぎてっていうか、かちゃくちゃかかってない曲は3曲目しかかかってない今ね。しかも今曲紹介も書いてないからね、喋ってからチャーしゃべり、はあ、いいじゃん、よい、まあいいや。後で書きますから。で、続きましては最後の曲になるんですけども、まあ今日ね、ちょっとオープニングから、まあ、ワルツの曲も偶然著作権かかってない、ジャスラックの問題でかけれるかなって言ってかけた曲は Goodbye My Friends っていう曲なんですけど、あのね、ローリーさんの曲って好きなね、またね、It's a Beautiful Day っていう歌があるんですけど、あの彼らの友達でもあり私の友達でもある友達が亡くなった時に、で、まあ、ローリーさんまた別のお友達もちょうど同じ時期に亡くなってて、でそれで書いた曲っていうことでね、もうソロアルバム、あのローリー・クックさんの2枚組のソロアルバム、これもめっちゃいいんでね、ほんとね、もうアマゾンで買った値下げさ、なぜかもわからないですので、もうほんと騙されたと思って買っても大好き。今日の番組とはまた曲調が全然違うと思うんですけど、まあ、視聴もできますからね、今アマゾンではね。でもできることならば、またはレコードとか宝レコードさんとかで買ってほしいなっていうのがあるんですよね。なぜならやっぱレコ店っていうのは CD を売ってしてる商売ですからね。で、私たちはやっぱりそのレコード店にとってもお世話になって育ってきた世代なので、それは買う側としても今度は売る側としても、だからまあもちろん便利だし、どうしてもね昔の探す時とかに便利ではあるけれども、もしもまあね、ちょっとあの買えたらね、あのいい値段で、普通の値段で買ってもらえるとレコード屋さんはいいなと、しかも私たちは恩返しができるなと思うんですけど、まあ、で何の話かだんだん分からなくなってて、何だった、あ、そうそう、でそのグッバイマイフレンドもそうだし、ハッピー、あの It's a beautiful day とかもそう、でそれから先ほどの少年カタルシス の, あのアルバムにもね、あ、これじゃない、あのこの次のアルバムね、ソウルランドリーね、あれに入ってないのか、23のトンネルっていう曲があるんですけど、じゃあ私今日1枚持ってき忘れた、もしかして、あれ、まあ、それも名曲なんですけど、どうしたんだこれ、生放送だからこのごまかせない感じがね。まあいいんですけど、あのそれもいい曲でですね、あのコマーシャルに使われてましたよね、なんかのコマーシャル使われたんですけど、ような気がするんですけど、ちょっと情報が曖昧になってきたんですよ。でそれからで、まあ、ちょっとやっぱり出会いがあれば別れもあるということで、これまで、まあ、長いこういう活動の中で自分たちの友達のバンドのメンバーが亡くなったりとかね、ニュータウナー のギターの日川も去年亡くなって、まあ、7人でずっと活動してきて、まあ、活動休止か解散かみんな分かりませんけど、でも、まあ、日川がいなくなって、去年イベントをやってましたけど、11月に、でその時は、まあ、マネージャーをしてたまさみがギターで参加するとかいうね、そういうなんか粋な演出があったり、愛のこもったイベントやっててね、まあ、本当だったら人が亡くなってのイベントなんてない方がいいけど、でもそれしかないんですよね、私たちにできる、こう送る思いとか、こう最大の愛情表現というかね、でそういうのを続けてるまたバンドがいますよっていう話で終わろうと思うんだけど、終わっていいのかな、今日も言いたいこといっぱい残してる気がするんだよね。あ、じゃあね、その最後の話を曲をかける前に、まあ、 行きたいと思うんですけど、まずは3月の4日に私司会のイベントがあって、これ音楽イベントじゃない、音楽イベントではないんですが、あのルイーダの酒場っていうねイベントがあって沖縄県内でクリエイティブな活動をする表現者たち、そしてその活動を応援する者たちが交流し仲間を作る場所、それがルイーダの酒場。さまざまな表現者が集いつながることで沖縄のエンターテインメント界を活性化することを目的として開催します。表現者、観客、お酒イコール仲間をテーマに掲げ、沖縄エンターテインメント界の各ジャンルを代表する表現者が発起人となり圧巻のパフォーマンスを繰り広げます。交流を重視しておりますので、どなたでも気軽にご参加ください。3月の4日の夜8時に会場して8時半からスタートになるんですけども、那覇市の久米にありますライフハウストップノートで、これを言いたかったんだなで料金が、書いてありますが、まあ、この辺はね飲み放題なんですよ、なんと、ね、だから私は言ってるんだけど、もう出演者をねもうちょっと紹介しても、これたくさんいるんですけど、バスケットボールのこのボールパフォーマンスをしている JJ っていうのがまあ代表やってるんですけど、それから太鼓奏者のヒデトさんとかね、それからストリートワークアウトって私初めて知ったんですけど、もうなんか棒と棒があればなんか登れちゃうとか、なんか横になっちゃう、鯉のぼりになれるような人がいるじゃないですか、筋肉で。そういうことして遊んでるらしいですよ。めちゃめちゃ筋肉、私筋肉フェチなんでね、これやばいっすよ。この日飲み放題とかしていいの JJ 大丈夫って言いたいそれから司会に、私も出るんですけど、あの島袋宏之さんというね俳優であり MC を務めてもらいます。それから DJ ヤンキーそれからね、フリースタイルフットボール、今度サッカーボールを使ってのフリースタイルやっているカザさん、それからバルーンクリエイターのレイさんね、まあ、あのそれからも全部言わないとね、あのバルクール翔太さん、あ、それからミュージシャンのユー・ヨーナーさん、もうほとんど初めて会う人ばっかりなんですよ。それからね、書家の、書家ね、字を書くソヤマックスさん、それからボディーアートのダンさん、それからダンサーのジャンジャンさん、もうなんかすごいジャンルの人たちの中に私はなんかいろいろぶっ壊す係らしいよそういうイベントがあります、ルイーダの酒場。これ2回目になるんですけど、1回目の時は相当盛り上がったらしいんでね、なのでぜひ皆さん、あ、でね、なんとね、高校生以下も1000円で入れる、小学生未満500円ということなんで、親子で来た方がいいと思う。私はこれはぜひ子供たちに見せたいんですよ。で、なん、まあ、でもただ私が放送禁止じゃないかっていうところは非常にね、もうね、あの R10 ぐらいにかからないかなっていうところは危険なんですけど、やっぱね、子供たちがほら、例えば学校のことで悩んでても、俺これ生きる道って、私たちが音楽に出会ったように、え、こんなんできるんだと、俺もやれるかもって思って夢を持つっていうことにつながったらいいなって本気で思ってるんでね、ルイーダの酒場3月4日ね、那覇ぜひ来ていただきたいと思います。私もね今社畜ですけどもね、会社からかも駆けつける予定に、司会だから駆けつけるなよちゃんと息をリハーサルからということで、あの上司も聞いてるツイートキャスティングなんでね、上司の皆さんすいません、この日は早引きしますんでよろしくお願いします。すごいよね、でもね、前の会社の部長とか今の会社の室長とかいろんな人が聞いてるっていうのすごいですね。で、何でしたっけ今日なんかさ、時間に制限がないと思ったらさ、油断しまくってるね。最後、あ、最後ね、そうそう、でもう一つあるんですよ3月の5、6はなんと私、あの、3月の毎年つつじ祭り、東村のつつじ祭りの司会をさせてもらってるので、まあなね、ちょっと彼女とねまだドライブ行ってないなという人はですね、これを機にちょっとロングドライブ大事よ、この 1,2 時間の間喋ることがあるってね、行き先は一つしかないんだけどもね、その間の道のりが何百通りもあるんですよ、楽しんで、はい、つつじ祭りの司会なんでね。で、実は5、6とつつじ祭りね連続で入れれば、もうあの往復を何回もやらないでいいだろうと思って入れたのに、その土曜の夜に那覇でイベントがあるっていうねいじめかなと思いましたけど。で、それがまあさっきちょっとお別れの話をしたんですけど、実はザ・レッドゴリラキックというね、これまたね、まあ、さっきクラップハンズに私がやってきたイベントの話したんですけど、まあ、うちの、まあ、イベントにも出てもらってましたし、もちろんレーベルとしてクラップハンズがあのやってる中でも、彼らはこの次世代としてね、パンクバンドなんですけど応援してたんですけどね、このバンドのドラマーが亡くなって、その時20歳だったかな、亡くなってしまって、それが3月の9日に亡くなったんですけど、毎年この3月9日前後にそのツトムが亡くなってから毎年イベントやっていて、Dear My Friend っていうイベントやってるんですけど、今年もねやるということで、5日の土曜日の夜に、ギグ昭和、上野屋のなんて言った泊の交差点から、新都市の方にちょっと向かったところに、ギグ昭和っていうのがあるんで、そこでやるということなんでね、フェイスブックでしかこうお知らせしてないかもしれないんですけど、調べてこれたらぜひ行ってくださいませ。では最後にこの曲をかけてお別れしよう。それこそ曲だし ね、私の曲はかからないよね。こんなね、もうね、贅沢言うなよでね。はい、ということで、私の曲はまあ番組の、アーカイブがありますので、また過去のアーカイブも聞いてみてください。ポッドキャストに残ってますんでね。じゃあ、最後の曲なので、この曲をかけたいと思います。古いね、懐かしい曲ですけども、ザ・レッド・ゴリラ・キックでバイバイ。というね、オムニバスにも参加しましたレッドゴリラキックです、が、これも本当にね2003年にクラップハンズ2っていうのを出してるんでね、その頃に出してる CD3 曲入りのもう本当新 CDR なんですけど、すごく勢いがあって好きな バンドの好きな曲バイバイという曲でした、今日はねかなりの勢いでのしかもかなりの勢いでオーバーしてますけども、あのもう一個はね、3月6日にもイベントがあるんですよ。アウトプット4周年おめでとう。いいね、イベントですね。実は私も最近大好きな空間日和というバンドからね、お知らせをいただきましたけども、この日はね、アナログフィッシュ空間日和ハラヘルズということで、イベントがありますんでね、アウトプットは本当ね、すごいいいイベント組んでますんでね、毎回いつもね。もう本当ライブハウスや、レコ店の皆さんには本当にお世話になってきたんでね、それからね、さっきチラッと見せた、ピラツカ暦とかね、もう本当参照してください、皆さん。これね、プラツカ暦これ無料ですからね、この中にもうどんだけイベントが載ってるから、もうさ私もう本当にこれをチェックしてね、であとね今アプリもあるんですよ、携帯のアプリも。だから ぜひね、ピラツカ暦でね調べてください。それからこれをパッと開いたらあったんですけど、人魚に会える日っていうね映画を今やっていて、これね、ヤギの大冒険じゃなくて、なんだっけ、 ヤギの冒険、大冒険じゃなくて急になんか隠したみたいになるのはなぜだろう。ヤギの冒険のね、中村龍吾くんねがなんと二十歳になったって言うだけでもびっくりじゃない、なんかあの中学生でって言われてたのね。でその彼の新作で人魚に会える日っていう映画が出ており、これは私見に行ったんですけど、初回挨拶があるってことでね、あのね、もうぜひこれね、あの見に行ってください。何も言わず何も聞かず、ぜひあの本当に、まあ、1000円とかで見れる時代ですからね、もうぜひあの見に行ってくださいまし、もういろんな葛藤を、多分彼本人がすごく葛藤し悩み、いろんな意見を聞き、またそれを上映してからもいろんな賛否両論がいっぱい来て、また悩んでると思う。でもそれでもやる覚悟をしてやってるし、それからコッコとかあのモンパチの巨作が曲を提供したり、あコッコは出演したりとか、川光サッシにもみんないろんな本当にリアルの自分の中の葛藤を自分なりの表現で持ち込んで、葛藤の集まりだと思ったこの映画は。で葛藤ってね、やっぱりできることならそんなややこしいこと避けたいじゃない。だけど避けないでやっぱり自分のこととして乗り越えていきたい、私も乗り越えたいし、みんなにも考えて乗り越えてほしいなって思ったので、ぜひこの人魚に会える日見てみてほしいと思います、公開中にね。はい、そんないろんなイベントが載ってます、このピラツカ小指もぜひね皆さんチェックラーしてください。ということで、私は近いイベントは3月の4日だよ、ルイダの酒場だよ、ということで、あの本当にいろんな人にお世話になっております。長生き、あの無駄にじゃなくて本当大切に長生きしていただきます。はい、聞いてもらっているのは私が歌っております滑り台のバンドバージョン、滑り台バンドのモーニングジャブでお別れです。お相手は KNN に子供の子健康でした。またね。
人との隙間、君と僕との微妙な距離感もスキップ、空の下の笑顔どれも素敵で、太陽が虹色の風車を回す。